医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19132回目の今日は、女性のメンタルヘルスについて、オフィス作代表平島夏子さんにお話しいただきます。
こんばんは。本日のテーマは女性のメンタルヘルスです。日本語ではメンタルヘルスは心の健康と訳すことができます。しかし実は欧米でメンタルヘルスという専門用語は一般的に精神医療の意味で用いられています。今回は心の健康と精神医療の両方の意味でのメンタルヘルスについてお話ししたいと思います。子どもは生後15ヶ月から18ヶ月の間に解剖学的性差を認識し、自分自身のジェンダーのイメージを持ち始めます。そして自身のジェンダーをめぐる空想や葛藤はパーソナリティ形成の核となります。女の子の場合、主たる養育者が自分と同じ女性である母親のため、母親に同一化することによって、自分が女性であるという感覚を持ちやすいと言われています。しかし母子関係が葛藤的であったり、母親自身が女性であることに誇りを持てなかったりした場合、女の子は自らの女性性について、ネガティブで葛藤的なイメージを育む可能性があります。つまりこれは女性のメンタルヘルスにとって最初のクライシスになり得ます。一方、腕の中に自分が産んだ赤ん坊を抱いた母親は、遠い昔自分自身が赤ん坊だった頃の記憶をその情緒や態度の中に無意識に蘇らせます。その意味では育児は本能ではなく学習されたものと言えます。自分自身が困難の多い子供時代を過ごした母親は、未解決のままになっている困難な記憶を自身の育児に過剰に投影させることがあります。例えばその幼少期に母親から虐待を受けた女性は、自分が産んだ赤ん坊が手足をパタつかせただけで暴力的だと受け取ったり、赤ん坊がちょっとむずがっただけで自分を拒否していると感じ、さらには自分が母親を嫌ったように、将来この子も自分を嫌うに違いないという思いで心がいっぱいになったりすることがあります。逆に何かにつけて自らの心の中にある理想的な母親イメージと比較して、自分はダメな母親だと意気消沈する女性も少なくありません。そのような錯綜した母子関係に割って入ることができる父親や周囲の大人たちの存在は重要です。何日も大人と会話していないと嘆く母親の声をよく聞きます。育児にも休暇が必要です。母親としての自分だけではなく、一人の人間、あるいは女性としての自分を思い出す時間は、先ほど述べたような過剰な投影から幼子を守ることにもつながります。産後はこのように女性の心にさまざまな空想や葛藤を生じさせるだけではなく、肉体的な疲弊や性ホルモンの急激な変動などの影響が加わり、うつ病や不安症の発病のリスクが高まります。特に産後うつ病はその発見が遅れて重症化しやすく、子供を道連れにした無理心中を含めた自殺や虐待のリスクが指摘されています。そのため行政では従来産後1ヶ月の1回のみだった産婦健診を2017年度から産後2週間にも追加実施し、その際に産婦の精神的評価と対応も実施して、産後うつ病の 早期発見を図っています。また2020年に閣議決定された少子化対策大綱における産後ケア事業では、産後に心身の不調や育児不安がある母親やその子どもに対する支援を全国展開する方針を定めて、産後の女性たちのメンタルヘルスを支援しています。ところで、産後に限らず性ホルモンの変動は女性の心身に大きな影響を及ぼします。月経の1週間ほど前から心身の不調をきたす現象は PMS の略称でよく知られるところですが、月経の1週間ほど前から PMS と同様の身体症状とともに、周囲の人たちに感情を爆発させたり、自己非難が強まって自殺企図を起こしたりするような不安定な精神状態が特徴的に発現し、それらの症状が月経開始後数日の間に急速に消失する病態が月経前不快気分症、通称 PMDD の名称で初めて正式な病名として認められたのは、2013年に発表されたアメリカ精神医学会による診断分類、通称 DSM-5 においてでした。一方、これから日本でも正式運用が開始される ICD-11 でも病名として採用されましたが、これは精神科ではなく産婦人科領域に主として記述されています。 PMDD の治療では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、通称 SSRI の有効性が報告されています。日本では未だ治療段階で保険適用のある薬剤はありませんが、うつ状態という保険病名で SSRI を使用することが可能です。未だ少なからぬ女性たちが PMDD という疾病だとは知らずに、ご自分の病状に悩まされていると考えられますので、多くの臨床医に知っていただきたい疾病です。なお、 PMDD は月経終了後の1週間は症状が完全に消失しているという点で、やはり女性の有病率が高いことで知られるうつ病と鑑別できます。この PMDD 症状は更年期に増悪し、閉経によって消失します。更年期は閉経前後のおよそ10年間を指し、この時期には内因性エストロゲンが変動しながら急激に低下していきます。内因性エストロゲンの急激な低下は、ネガティブフィードバックを作動させて、視床下部は持続的な機能亢進状態となり、視床下部に存在する自律神経中枢に影響を及ぼし、いわゆる更年期障害を呈することがあります。一方、更年期の女性を取り巻くストレス因も、大脳皮質、大脳辺縁系を刺激して、やはり視床下部の自律神経中枢に影響を及ぼします。更年期の女性は、例えば容姿や体力の衰えから老いを自覚し、あるいは自分自身や周囲の人たちの病気や死を体験することによって、以前よりも死が身近なものに感じられるようになります。その意味では、更年期は家族や社会での役割が変化するなど、それまでの人生を見直し、これからの半生のための新たな自己像や家族像を構築していく転換期と言えるかもしれません。また更年期は思春期になぞらえて語られることがあります。どちらの時期も刻々と変化する体を抱え、それに適応しなければなりません。変化する体は、当然その身体を持つ女性の心理にも影響を及ぼします。しかし、更年期の女性の大半は、これらの心身の体験を従来言われてきたよりも肯定的に受け止めているようです。 例えば閉経をめぐる体験は女性性の喪失と受け止められるよりも、むしろ生殖に縛られない自由な性の獲得として捉えられたり、解放感を持って迎えられたりすることは稀ではありません。また子どもの独立が女性の心を空の巣のように虚しくするという定説も現在では特殊な例として否定されています。つまり大半の女性は子どもの独立に一抹の寂しさを抱くにせよ、安堵や解放感も得ています。ここからは私の個人的な意見ですが、更年期の女性が加齢により必然的に直面する喪失に対して柔軟に対処できるためには、自分や自分の人生もまんざら悪くないというような自己肯定感と、閉塞感とは逆の自分の目の前に時間や空間が開けているような感覚、それが必要だと思っています。自分で自分の限界を決めつけない方が良いような気がしています。なぜなら希望はメンタルヘルスの最強の処方箋になると考えているからです。それでも更年期は心身ともに大きな変化を体験するため、うつ病のリスクが高まる時期です。更年期のうつ病の症状は典型的なうつ病とほぼ変わりませんが、不安症状が目立つタイプや妄想を伴うタイプもよく見られます。更年期症状が顕著な場合には、抗うつ薬治療に加えてホルモン補充療法が有効なことがあります。改めて考えると、女性のメンタルヘルスというテーマはこの限られた時間には大きすぎました。今回は主に女性の内側からの視点で話しましたが、女性の外側、つまり家族や社会との関係で女性のメンタルヘルスを考えていく必要があることは言うまでもありません。ご清聴ありがとうございました。
今日は女性のメンタルヘルスについて、オフィス作代表平島夏子さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。